Kogeltsuman Podcast App.
Kogeltsuman Podcast App.
どうも、こんにちは。科学マンポッドキャスト第42回目の配信を始めたいと思います。実はね、いきなりなんですけど、すいません。あれ?みんな、あれ?いますよね?
いるいる、
い
るよ。話がわーって続いたから、
はい。
いつ入ろうかと思っちゃった。
今日はちょっとフリートーク、僕の独壇場です。
お、いいよ。
先日、
ですね、マジで?
まだ聞いてない
。すいません。
ジョギングが終わった後にですね、
はい。
悠々と家に帰ってきたら、郵便局の お兄ちゃんが待っててですね、僕にちょっと手紙を渡してきたわけですよ。
うん、
でそれを読むと、
うん、
クレジット会社の方から連絡が来ててですね、
うん、
先週あたりに、クレジット、まあ、7万円強の引き下ろしがあったんだけども、残高足りないよっていう感じですよ。早く入れろと。あれ、そんな技ないのにと思って。でもなんかもう計算違いしちゃったのかなと思って計算してたら、どうやら、僕が先週あたりに、3週間ほど前に入れたはずのお金が計算されてないぞと。来たわけですよ。
はい、
それで家中駆け回って、もう疲れてたんだけども駆け回っていろいろ資料とか探して、それともわからないと出てこないと、その明細書とか、なんでもう大急ぎで会社に電話しまして、三井住友に、そこでいくつかたらい回しにされたんですよ。そこでもう1時間半とか、もう気が気でないですよ本当にね。それで、まあ、僕、入ってなかったっていうお金が9万3000円ぐらいだったんですけども。これもし入ってないってなると、もう、本当今月生きていけないと。首吊るしかないなって、Facebook に書きましたけど。
びっくりしたよね。
いや、焦ってね、本当にもうこれもし見つからなかったら保証されるのかなとかって思って。ちゃんと僕入れたんですよ。入れたはずなんですよ。で、前例はあるんでしょうかって話をしたんですね。保証されるのかどうかみたいな。まあ、やっぱ担当の方とか口調を濁すわけですよ。いやー、それはね、っていうような感じで。もうヒヤヒヤしながら、それでちょっと、もう他の方にちょっと変わるんでって言われて待ってたわけですよ、連絡を。で、連絡してきてくれた男性の方が、お客さんの、指定された日時、店舗に、確かにその9万3000円のやり取りをされた後はあるという情報が来たんですね。で、その9万3000円なんていう中途半端な数字がどうやら、僕だけだろうって話なんですけど、そこで、ただ、三井住友に入っていませんよっていう話なんですよ。
どこ行ったの?
そう。それで、あれ、ちょっとじゃあ、それはどこなんですかって話を聞いて、そしたら、郵便局だよと。ほほう。
振り込んだってこと?
そうそう、振り込み先が。ほほ
う
と。で、ちょっと、お宅の郵便局の、なんだっけ、暗証番号じゃなくて、番号あるじゃないですか。
口座番号?
あ、そうそう。まあ、口座番号、はい。ちょっと行ってみてくれって言ったら、まあ、ちょっと行ってみたんですよ。そしたら、ビンゴですねって言われて、ちょっと待ってくださいよって。そんなわけはないじゃないですかって話なんですよ。でもね、いや、そんな間違いするわけないじゃないですかと。そんな、日時までバッチリ当たってるし、店舗も当たってるのに。そんな、応募がしませんよ、みたいな話をしたんですけど、いや、よくよく考えてみると、ゆうちょのカードと、三井住友のカードって色そっくりじゃないですか。
わからん。
緑色。
持ってない、ゆうち
ょ。私も持ってない。
で、 まあ、あのバッチリと私のゆうちょには9万3000円が振り込まれておりました。
報告遅くね。
本当に関係担当者たらい回しにしてくれた方々には本当にすごい迷惑をかけてしまって、はい、申し訳ない。
心配させたご友人方にもこの場を借りてですよ。
はい、はい、あ、申し訳ありません。
この番組はビーターニンググループ連載の提供でお届けします
。大きな勘違いだったんだね。
はい、もうおかげさまで今月ちょっとやっと、編集機器を、iMac を買って、
うん、
快適編集ライフ、お仕事ライフを過ごすそうです。
おめでとう。
ありがとうございました。
じゃあ、せっかくなので、その、はい、お峰さんが新しい編集機器により編集されたであろうインタビューでしょう、そろそろ。
そうですね。今回のインタビューをさせていただいた方は、株式会社ビット代表取締役の斉藤仁さんです。それでは、インタビューをどうぞ。それでは本日のゲストを紹介させていただきます。本日のゲストは株式会社ビット代表取締役の斉藤仁さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは斉藤さん、ちょっと自己紹介の方をお願いしていいですか。
はい。株式会社ビット代表取締役の斉藤仁です。埼玉エリアを中心に美、健康、ライフスタイルをキーワードに日本中を幸せにする企業を目指し、現在は美容室やリラクゼーションサロンなどを展開しています。
はい、
はい、
ライフスタイルも入ってるってちょっと珍しい感じですよね。なんか美と健康って美容室って結構つながりが多い気がするんですけど、
はい、
ライフスタイルってすごいな、
まあ、髪を切ってどっか買い物行きたくなるなとか、あと髪を切ったら気分が変わるっていう、それの一部だと考えてやってますので。
ファッションとかもそうですね。
そうですね。
そうですね。
ビットさんでは今主にどういった業種というか仕事というか業務を変わってらっしゃるんですか。
主に美容室を2店舗と、
はい、
あとアイルベーダーサロンを1店舗、
は
い、あとは訪問リビューということで施設や在宅に行ったりとか、あとはグラフィックデザインですとか、あとセミナーっていうのをやってます。
この中で、まあ、やっぱメインは美容室業となると思うんですけど、その次に力を入れてらっしゃることとかっていうのは何どれあたりになるんですかね。
会社自体で考えると全部なんですけど、ただ美容室を経営しているのはうちのやっぱり美容スタッフ、
はい、
それでアーユルヴェーダーをやってるのが、まあ、セラピストと呼ばれる人間 で僕個人がやってるのはセミナーが中心、あとコンサルタントですね。
すごいですね。なんか急にこう美容室アーユルヴェーダーとちょっとこうセミナーってちょっと距離を感じるような気がするんですけど、
はい、現場に立ってる時にお客さんからの悩みを聞いたりとか、あと髪以外の相談をされた時にこういうのできないのっていうのを全部やってきたらこういう形になっちゃいましたということです。
自然発生的な、
もともと教えるのが好きだったんでしょうね。
すごいですね。
デザインはどうやって出てくるの。
デザインはですね、もともとお店にあるポップですとかニュースレターを全部自分で作ってたんですけど、まあ、ロゴから何から、まあ、たまたまうちにお客様で来たグラフィックデザイナーが、まあ、それ目止めて、これ誰がやってるのと、でこれ全部自分でやってるんですって言ったら、まあ、すごいねっていうところから、まあ、熱く語ってたらそのうち私も協力したいんだって言ってくれて、
そんなさらりとできちゃったんですよ。
いや必死です。
あ、必死で
3年物事作るのに、ま
あ、そうですね。お店を出す時の、まあ、まず最初に看板とかロゴを作るのに業者に頼もうとしたらとんでもない金額を出されて、
高いですよね。
だったら自分でやればいいじゃんっていうところで、まあ、その 今はもうそれ使ってないロゴなんですけど、うん、本当に恥ずかしいもので、まあ、経費削減でやろうと
か。あ、でも分かる気がしますから、うん、すごく。私すっごい気になるのがアーユルヴェーダなんですけど、
はい、
私のイメージだとこうリゾートホテルに行ってやるみたいな、
はい、
うん、身近なところにない、うん、なんていうの、組織違うな、システム、
いや、
サービスか。
はい、これ聞いた時、うん、聞いたら川口でされてるって話じゃないですか、
はい、
川口で需要があるのかどうかを僕は気になったんですけど、
需要を増やすのが僕らの仕事かなと思ってますね。
男女と比率的にはどんな感じなんですかね、来られる方って。
もう9対1で女性です。
あ、やっぱ女性がまだ多い。
まず知ってるっていう意味ではまだまだ少ないんで、もともとのコンセプトとは外れるんですけど、一応父親母親がやってた美容室を受け継いだので、まあ、地元に帰ってきたところで、まあ、東京で習ってきた、まあ、技術と、あとやっぱりヘッドスパって流行ってたので、そのヘッドスパをやるなら本物を地元の人に届けて、たまたま行ったお店でそういう本格的なことをやってるっていうのをちょっとしていきたいなと思ったんですよね。
すごい、なんかすっごいスペシャリティな感じがするし、アーユルヴェーダ
って、うん、そうですね。実際どういった効果とかがあるものですかね、アーユルヴェーダって。
一言で言うと、まあ、デトックス。
ああ、体内の悪いものを出しちゃうって
ことですね。悪いものを出す、体内の、まあ、バランスを整えるっていう作業があるので、まあ、難しく言ってしまうと、もう本何冊も出せるぐらいのことらしいんですけど、そこは自然治癒力っていうのを高めるために人間の中のエネルギーを、まあ、増幅させるっていうことをお手伝いするのがアーユルヴェーダなんですよね。
さっきちょっとお話でカウンセラーの方がいらっしゃるって、アーユルヴェーダの
セラピスト、
セラピスト、はい、そういう方って他のこう例えばアーユルヴェーダをやってらっしゃるサロンとかにいらっしゃったりとかするんですか？
100% いないです。
いないんですね。
要はそこに働くにはあまりにもその人の価値が下がってしまいます。でも交通事故で体が動かないとか、精神病でちょっとセラピーが必要だっていう人にやる医療機関の一応役職なので、その人がその役職を捨ててアーユルヴェーダをやるとなったら、単純に手取りは10分の1ぐらいになってしまうんじゃないかなと思うぐらい、大事とされてる仕事なんですね。
はい。じゃあもうある意味日本でビットさんのところしかないかもしれない。
それはやっぱり斉藤さんの人柄あってこそ、こう引き止められるようなもんなんですかね、連れてこられたぞっていう。
まあうちの妻なんですけどね。
あれ？
もう僕の魅力で一緒になったか分かんないですけど、
いやでもそここそ本当ね、男性
の、ただしこれは、偶然なんですけど、
はい、
初めてその彼女と会った時に、僕は美容師だっていうところから言ってまして、実際お話をしてたら、まあ、僕のことを本当にホリスティックアプローチをしてると言われたんですね。もう髪の毛見てない、もうそれって普通のセラピストを超えた考え方を実際お客さんにやってる姿を見て、あ、この人とお店をやるなら私もここでお手伝いしたいって言ってくれて、でその人の、まあ、価値を、まあ、僕は生かそうと思ってやってるんですね。
素晴らしいですね。すごいですね。
だって美容室もカットしに来るお客さんは少ないです。
ってことは
そのお話しに来るとか、それも
会いに来るっていう。
会いに来ると
元気になって、でお店終わるとそのままちょっと元気になって帰っていったり、ご家庭に行ってまたお母さんだったら元気なお母さんに戻れるし、まあ、友達だったらちょっとまた行って遊びに行こうか。そういうところの位置づけにちょっとお店として存在したらいいなと思っているので。
すごいですね。本当
サービスっていうのは人と人とのつながりというか触れ合いですからね。
だからそれの本当根本ですよね。心の触れ合いがメインの美容室って、 本当すごい、はい、すごいと思います。
社長夫人がされてるって、
ね、
まあ、今はね他のセラピストもいるんですけど、
はい、
まあ、これ残念、まあ、個人的には残念な話なんですけど、
はい、
やっぱり美容師って髪を切る商売で、
はい、
お客様にいいデザインを売って、
うんうんうん、
喜んでもらいたいっていう大元でやってきたんですね、
うん
うん、でもお客さんがうちの売りをどう表現するかっていうと元気になれるんだとか、
うん、
分からないことを教えてくれるんだとか、
うん、
まあ、バカなことやってくれるから居心地いいのよねっていう全然狙ってるところじゃないところお客さんが、
やっぱりそのデザインの方でも強く、うん、メリットを感じていただきたいというか売っていきたいってことですか。
そう、もう喜んでもらえば何でもするよっていうスタンスで、まあ、髪の毛は切れて当たり前なんですけど、まあ、それ以外にできることはないだろうかって言って今やってるのがこの事業ですね。
ありがとうございます。
すごいですね。
それで、最後になっちゃうんですけど、
はい、
今後の目標とかもしくは展望などありましたらお聞かせいただいていいですか。
今一番力を入れてるのが、まあ、今あるヘア産業を改革しようっていうのを
改革、
はいはい、もうこの5年目処でやって考えてます、
はい、
そう改革しなきゃいけないほど今 そのヘア業界っていうか、
はい、
美容師業界っていうかそれはまあ進んでるってことですか、
ね、進んでるのではなくて現実を見ない雇用問題をまず正すのと、あとはちゃんとしたこれからの人をどう育てていくかっていう環境をしっかり作っていければ、まあ、売り上げもしっかり確保して、まあ、業界の潤いにもなるし、あと若い子たちに夢のある業界としてちょっと就職先として選べる産業にしたいなと思っています。
それはもう10年20年先を見たんだってことですね、
はい、
もうこれからずっと将来にかけて美容業界がどう存続するかみたいな感じなんじゃないですか。
それ以上に速いスピードでこの5年から10年で業界は一気に崩れるって言われてるので、それに飲まれないように先に今から船を出すっていう考え方なので、
それはもう実は表立って活動されたりするんですか。
まだ企画段階と、まあ、じわりじわりと動いてて、具体的にはまだちょっと公表できないんですけど、
動き出したらどれぐらいで僕らの目にそれがつくんですかね。
まず早いもので業界の中で目立つとしたら半年後には目に入ってくると思います。
そんなに。
で一般的に表に出るとしたらそれをきっかけに、まあ、1年後ぐらいにもしかしたらどっかに出没するかなと。
楽しみですね。
ちょっと目が離せない感じです、ね、
関われてよかった今日は、う
ん、なんか結構ね奥が深い業界でもあるわけじゃないですか。美容師さんって、うん、はい、どんな仕事なんだろうみたいな部分もあるし、なんかこうちょっとその片鱗を覗かせていただいた気がして、ちょっとこれからもっと先が知りたいですよね。
ですね、
本当参考になりました。
はい、ありがとうございます。
それではじゃあ、ね、今回のゲストは株式会社ビット代表取締役の斉藤仁さんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでしたけども、いかがでしたでしょうか
ね。ちょっと参加させていただいたんですけれども、本当もう5時間喋りましたからね。
実際問題インタビューって10分だけあったんですけどね。
本当にすごかったですよね。
すごい本当にセミナー顔負けのレクチャーをしていただいたりとか、
うん、ね、
聞けばなんか斉藤さんのセミナーって実はすごいお金がかかるという噂を風の噂を聞いたんですけども、はい、うんうん、そういった意味でも本当に話聞けてよかったと思いました。面白かったし、
なんか新たなるこうなメディアで知ってた美容師業界を目の当たりにしたっていう感じ、
うん、僕としては本当にイメージした美容師とはその随分違う世界なんだなと思いましたね、
うん、いいな。なんか私は美容師全然決まんないくて、川口ずっと住んでるけどいろんなとこ転々としてて、どこに行けば行ったなと思いつつ行って、
はい、
すぐ飽きちゃうんですよね。なんか半年くらい同じとこ行き続けて、うん、 だってまた違うとこ行ってって感じ。
すっごいわかりますそれ。
あ、
うん、ね、なんかもう美容室を探す旅に出るみたいな感じ。
旅？
うん、
そう。
うん、でも、女性とかってやっぱりその髪切るスパンっていうのはそこそこ男性よりは長いと思うんですよ。3ヶ月に1回とか。
そうですね。長い人は3ヶ月で1回でいいと思うけど、
短い、うん、そうそうそう。
1回くらいですね、
うん。ね、長さによりますよね。だって、ロン毛の男の人って短いでしょ？あ、短いっていうか長い、切るまでのスパンは長いと思うんですよね。うん、
はい。
それ一緒。
そっか。まあ、でも、スパンが長いのに、開くのに、決まらなかったら嫌ですよね。
嫌だよ、
ええ。
私今もう現状そうですもん。
初回で切ってもらうと安く切ってもらえるっていうメリットはあるけど。
嘘、そんなところあるの？
え、みんなほとんどそうですよ、美容室。その、インタビュー、あ、斉藤さんのところはどうかわからないですけど、
うん、
普通一般的な美容室はもうみんな初回は安いです。何十パーセントオフとかで。美容院が変わってるとずっと安く切ってもらえるっていう、
うん、
別にちょっとめんどくさいですけどね、やり取りが、
うん、まあでもあの秋澤さんがそうだったんですけども、まあぜひとも一回あのビットの美容室ビットの方に行かれることをお勧めします。もう
行ってみたいです、うん、
行ってみたい。
斉藤さんのね、もう話術でね、コロリともう予約入れちゃってましたから。
そうそうそうそう。
受けてみたいっ
つって。予約のオファーをしてるんだけど、返事が来ないんだよね。忙しいのかしら。
また機会があればね、いろいろお話を聞かせていただきたいですね。
そうですね。ちょっといろいろ。はい。
というわけで、斉藤さんのインタビューでした。
はい。それではですね、この度、というかもう先週ぐらいからずっと秋についてのお話をしてるんですけれども、食欲の秋で今度ちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、うん、食欲の秋といえば何？
栗ご飯。
ああ。
山の幸ですね。うん、大峰さんは？秋。
松茸ご飯？
贅沢だね。
食べたことないですけどね。
あ、食べたことないんだ。
はい。
売ってますよ、あの箱に入って。
中国産も厳しいですね。
あ、
はい、
香りが悪いらしいよね。
うん、でも香り増すだけ味しめじでしょ。
そうそうそうそう、
うん、
僕なんかしめじでいいんですよ。
何そのこうマイナス表現。
稼いでからでいいんですよ、松茸は。
あ、ね、確かにね、
はい、でもまあ食欲湧きますよね、この季節は本当に。
お、
うん、そうですね。焼き椎茸が美味しいですよ。
ああ、
美味しそうですね。
ああ、美味しい。焼いた生椎茸、生の椎茸を焼いて、うん、お醤油をちょこっとかけて。
はい。
ね。傘、こう、逆さにしてね。
そうそうそう。
じりじり、じりじりさせてね、
うん。
お酒のおつまみに。
ああ、いいな。
冷えたビールでね。
あ、そういえば、まあ、サンマも、まあ、秋らしいっちゃ秋らしいですけど、
今
年えらい高いって話でしたっけ？
うん、みたい。
うん、
もうここ何年かずっと不作だよね。あの辺の魚に。
目黒のサンマ祭りが、ね、あの、サンマが高騰しちゃったから、やるやらないとかで。
あ、そうですか。
揉めてないけど、やるやらないって言ってましたね。
あらら。
なんかね、今ね、ちょっとした情報で、安いらしいよ、サンマ。どっちなんだろう。
なんか、僕、近所のスーパーで見たら、2尾で、600円ぐらいしましたけどね。それ普通の、高いですよね。
いや、サンマを見てないスーパーで。
ああ。
それは、
イカ、
イ
カしかない
。あったよ、サンマ。
あるかな。うん。
でもね、目黒のそのサンマ祭りが、今年どうなるかみたいなのは、ちょっと聞きました、私も。
はい。なんかそれ去年も言ってたんですよね。
ね、言ってた。
うん。水揚げ量が少ないんですかね。
どうなんだろうね。でも大量だっていう情報もありますけど。
大量。真逆じゃないですか。
どっち
ね。
うん。
わからない。
うん、
ね。違う、でもね、違う。秋って言ったらもう本当もう、キノコは一年中食べられるじゃん。
うん。
うん、
生すじこですよ。 いくら。
はいはい。
はいはいはいはい。
あ、秋だけですか、
うん、秋だけです。この時期ですよ。
あ、鮭の。あ、
そう。
そうか。
そうそうそうそ
う。生すすこって塩漬けしてないやつですか？
そうそうそう。お腹から出したまんまの。
へぇ。知らなかった。食べられるんだ、そんなの。
マジで。まあ、それをこう、ちょっと掃除というか、下ごしらえをして、
はい。
タレにつけて、一晩ぐらいつけると、うんうん、もうマジ白飯丼でくれって思う。
いつ、塩漬けのすじこ？すじこだっけ？あっちは食べたことあるけど。
いくら、いくらをほぐす前。
うんうん。
あの、ぶどうみたいな感じ。ふさの状態がすじこで、ふさから一粒取ったのがいくら。
いくら。うん。
なので、
はい、
今スーパーに出てますよ。腹子とも呼ばれたりしますね。
ああ。スーパーに出てるやつって鮮度的には、でも、やっぱり落ちるわけですよね、きっと。
多少落ちますけど。
でも本場で食べられたことがあるんですか？ってことは。
本場はないな。市場から直接買いに行くっていうのはありますけど。
おぉ、新鮮。築地、築地行きたいな。
ああ、行きたいね、築地。
築地にお魚食べツアーみたいな。
ああ、
食べツアー。
しかも、築地お魚だけじゃないらしい。
お
ぉ、ラーメンとか、肉豆腐とか。
うん、おぉ、なんかもつ煮込みもなんか有名なのがあるらしいです。築地なの。
あ、いいな。
美味しそう。
ね、よだれが。お夕飯食べたのに。
うん。
ちょっと大峰さん、革靴マンで、ぜひ築地ツアー組んでください。
行きましょう。じゃあ、スポンサーにちょっと協力してもらって。はい。
お。
これインタビューツアーでいいんじゃない？普通に。ロケみたいな。
ああ、いいですね。収録しながらね。
はい、今、スポンサー、なんかちょっと乗り気みたいですよ。今ね、ほんともう音声だけだからお見せしたいぐらい、任せろって入ってます。
あ、マジですか？じゃあちょっと、みんなで行きましょう。美味しいもの食べにね。はい。
美味しいの食べに。
まあ、革靴マンらしくね。
らしく。はい、
ね、なんかね、ちょっと管巻きながら。
はい、僕もね、あれなんですよ。食って、まあ、一人暮らしなんで、男の。まあ、離婚する前に、母親からしょっちゅう言われたのが、男は一人暮らしすると、平均寿命がすごい短くなるぞと。まあ、本当に5歳とか4歳ぐらい平気で縮むらしいんで、本当に気をつけてくれって言われたんですよ。まあ、それもね、だから、あんまり親に心配かけるのもあれなんで、僕もちょっとまあ、普段から食には気をつけてるんですけども、
あ、だからあれでしょう、なんか美味しいジャムをゲットしたみたいな話？
いや、それはまた別の話なんですけどね。
なんだろう。
なんかね、違う。最近、プロテインとサプリ始めたんですよ。それと一緒に。
う
ん、それから一週間ぐらい前から使ってるんですけど、自分に健康、ちょっと、栄養管理ちょっと足りてなかったなっていうのがちょっと、分かったことがあって、
ほうほう、
まず、顔を洗顔に10分ぐらい僕かけるんですけど、その後の突っ張り感がなくなったんですよ、ほとんど。だから今まですごいカラカラだったわけですね、俺は。
うんう
ん、カピカピだったみたいな。
うん。あ、乾いてたんだ。
そうそうそう。
男として。
はい。っていうのと、あと持病の、
手足くるくる病？
そうです。
ちょっと待って。
うちの猫が来ましたけどね。
タンゴ。
はい。
タンゴ大泣きでしたね。
収録の時になると必ず来るんですよ。
あ、
基本的には寝てるんですけどね、もうぐうたら。
うん。
まあ話続きますよ。で、サプリの方を取り始めて、その手足プルプル病は、一回もまだ発病しないんですよ。
だってこの間してそうだったじゃん。
はい？
川口の密度とわらびの密度を間違えたとき。
ああ、あの時はまあ取ってなかったかな？ ああ、あれですか。そう、あの時はただ単純にもう飛ばしすぎただけですよ、自転車を。
筋肉酷使した。
はい。だから、なんていうかな、健康って大事よねと思って、別にそのサプリがどうとかじゃなくて、もっと普段からもう食べなきゃなと思いました。野菜も、はい、肉とかも。うん、
でもまあ、衣食同源っていうぐらいの言葉があるぐらいですからね。食事は医療の一番最初の部分であるっていう。
うん。
いや、
大事ですよね。
ただやっぱり一人だと厳しいですよね、うん、現実問題としては。
そう、お野菜とかね、うん、なかなかちょっと生野菜が取りづらくなりますね。
そうそうそう、そうですよ。
岩井さんとか。いつも野菜ジュース飲んでます。
それはどうなのかな。
でも飲まないよりだったら飲んだ方が
いい。あ、もちろん、
はい、いいと思います、はい。
なんか濃縮還元っていうやつってあるじゃないですか。
はい、はい。
ああいうやつってなんか、なんだっけな、熱処理か何かされて、もうビタミンとかほとんど残ってないっていうのを聞きますよね。
おお。
安いやつってもう ほとんど全てが濃縮還元タイプじゃないですか。
はい。
あ、まあ、なんだろうな、それに効果あるのかどうかって最近ちょっと疑問みたいな。
うん。
確かに、ね。
ああ、そうか。でも私、最近コーヒーを、なんか頭、頭痛がすごいんで、はい、コーヒー飲みすぎかなと思って、コーヒーをやめて、
飲みすぎ。はい。
代わりに、代わりに、グレープフルーツジュース。
ああ、いいですね。はい。
そしたら、なんかだいぶ変わりました、やっぱり。
やっぱりこう。
頭痛が減った。頭痛になる時間が短くなった。
ちなみに、どれぐらい飲んでたんですか？
コーヒー1リットルぐらいです、1日で。
ああ、結構飲みますね。
はい、それをもうほとんどというかもう1日多くても3杯ぐらい、それもミルク入れて、
うんうんうんうん、
そう、ミルクすごい大事みたいですもんね。
ああ、カルシウム取ってとかかな、カルシウムで変わるのかな、
胃が荒れそうなイメージが。
あの、コーヒー1杯に1滴のミルクが入ってるだけで胃に対する、う
ん、あ、
優しさが違うみたいです
よ、うん、
胃粘液を保護する薬、うん、役目をするですね、一滴だけでも。
うーん、それぐらいの
入れた方がいいんだって。
なるほど。
でいう私は全く入れないんですけどね。
全然大丈夫ですか？そんな飲まないですか、量？
あのね、コーヒートイレ近くならない。
あ、この前の斉藤さんのインタビューの時もしょっちゅう言ってましたよね。
うん、そう、そうなの。
うーん、
コーヒー
よ、コーヒーか、うん。
コーヒーダメで近いんですね。
ビールがすごい近くなります。ビール飲むと、うん、トイレ、ずーっとトイレ行っちゃう。
わかる。
利尿作用があるって言いますよね。
アルコールはね、特に。
うん。
わかる気がする、うん。そう。まあね、ビールが美味しい季節ですよ。
そうですね。
秋ですから。
うん、美味しそうね、本当に。
そう、さっきちょっとほろ酔いでね、タバコを買いに行ったんですけど、
はい、
うち隣が酒屋さんで自動販売機があって、
はい、
もうね、幸せだった、なんか外が、
こうもね、気候も良くなってきて、暑くもなく、ちょっと若干寒いぐらいで、
ちょっとこうほてった体に、
うんうん、
あの夜風がね、すごく幸せな。これで本当もううまいものがあったら死んでやれるって思った。
死んじゃダメですよ。ダメ。
生きる。古い。
皆さん、美味しいものを食べようと思って。
ね。
長生きしてたくさんいいもの食べようって、う
ん。今度みんなで美味しいものを持ち寄って、
うん、
闇鍋でもやりましょうよ。
ね、なんで美味しいものを持ち寄って闇鍋なの？普通に鍋でいいじゃん。
はい。面白いじゃないですか。闇鍋。
だって闇鍋は絶対さ、美味しいものが美味しくなくなるよね。
うん。やったことあります？
闇鍋はないな。
自分もないんですよ。
美味しいものだけを入れて、暗くして食べるの。
え、さ、美味しいものっていろいろあるじゃん。
今大
福も美味しいじゃん、みたいな。
うん、
なんかチョコレート、なんか鍋に合わないものは入れない方がいいですよね、やっぱり。美味しいものは美味しいものだけ食べたい。
そうそうそうそう。
うん。
ね。いいと思う。それが。
うん。
ああ、なんか今年バーベキュー、やりたいな。
うん。
あ、でももう寒くなってきますからね、もうちょっとしたら。
いいじゃん、だから火の周りにいられるんじゃん。
うん、
え、でもそうなると冬の方がいいってなっちゃいません？
うん。
え？
でも
冬にバーベキューやります？
冬やんないね。
やんないですよね。
じゃあ真冬じゃダメでしょ？
うん。でも今ってでも結構天候不順じゃないですか。
お
お。すごい21度とかなったりもするけども、気がつけば33度とかにね。行っちゃってるし、
まあ、確かにね、
はあ、ちょっとまあ難しいですけど、うん、まあ、ぴったり合えば。
スポンサーがなんかうちでやるって言ってるよ。
お、まさかそれは、え、どういった、どういったことですか。
ちょっと待ってね、なんか今ね、スポンサーから天の、あ、違う、間違えた、天のお告げがあるんだよね。天のお
告げ、
天のお告げ、
次お告げ、
次か、
お告げ、
心して聞きましょう。
お告げが止まった。あ、オーバーベキューいいね、やりたい、やりたいですね。ちょっとこう革靴マン由来でこうわーっと集まって。
そうですね、うーん、タイミング合えば本当に行きたいけど、他のメンバーどうなんだろう。
え、ちょっと遠いとかもありますけど、ちょっとこれを後々ちょっと検討していきましょうよ。真冬になる前、うん、
そうですね、う
ん、もしくは花見の頃。
あー、いやー、いいですね。
うん、
うん、
ね、
はい、食料持ち寄りで、カニの足もっと、カニの足、うふふ。実家、あ、違うわ、あの祖父、おじいちゃんおばあちゃんが八戸なんで、よく海鮮送られてくるので。
羨ましい。
はい、
じゃあ僕スパム持ってきますわ。
何？
スパム。
あ、おいしいですよね。
沖縄だ。
おいしいですよ、
はい、うん、じゃあ私家の近所の肉屋の肉持ってく。
おお、豪華だ。
うまい、
うまそう。
マジうまい。
いや、ほんとね、食の話は尽きないですよ。あの
ね、
うん、
そう、しかもおいしいものを食べると本当にそれにまつわる基本的にいい思い出になるからね。
そうですね、うん、食べたいな、なんか、
ね、ちょっと目指して頑張りましょうよ。
はい、健康面にも皆さん気をつけてねってところで、ね、
そうですね、美味しいものも美味しく食べられなくなっちゃいますからね。
です、
はい、はい、
っていう感じで、じゃあちょっとあの告知等ある方、エンディングの前にあれば。
はい、はい、じゃあちょっと、
はい、
自分の新番組の宣伝をしたいと思うんですけど、
はい、
先々週からサンロッパーズイングリッシュカンバセーションというあの番組が始まっています。で、先週の土曜日に2回目の配信をしたんですが、
はい、
ぜひぜひ英語以外にも面白いニュースなども今後取り上げていきたいと思っているので、ぜひぜひ聞きに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。今回出てます。
なんと
ですね、辛かったです、
はい、そうだ、大水さんと明澤さんが今回、で先週は生徒役で出てくださってるので、はい、面白い。
この番組がですね、いいですか、かぶりまくってますけど、
ね、
この番組がですね、あ、そのサンドパーズイングリッシュカンパセーションが、うん、iTunes のポッドキャストの方から辿っていってビジネスっていくと、ですね、すぐに見れるようになってます。あの紹介されてます。ニューリリースと注目作品のすぐ上の方にあるんで、
はい、
ぜひ聞いてください。では見つけやすいので、ぜひ
ぜひ、
はい、
ちょっと息の悪い生徒を聞いてやってください。
はい
はい。
で、他には、
で、他にももう一個いいですか。
はい、
はい、はい、
ここは今週の日曜日に、JR 川口駅の西口出たところに、西口公園というのがあるんですが、そこで、第11回ボランティア見本市というお祭りがありますので、入場無料で60団体ぐらいブースが、いろいろな、あの、なんだ、ボランティア活動されている方のブースが出ていて、とても楽しいので、朝10時から午後の3時半までやっているので、よかったら行ってみてください。
はい、ぜひお越しください。
もしかさい。
はい。
じゃあ、エンディングの方に入っていきます。
あれ？ もみでさん、もう一個告知は？
はい、誰が？僕？
乾いた。
なんかエンディングの方で言うんですよ。
あ、
いや、すいません。じゃあ、はい。じゃあ、今言います。
はい。
はい。Facebook の方限定なんですけども、カーブついた。まあ、略して乾いたというふうに言ってますけどね。そちらの方に、Facebook グループでいいんでしたよね。グループで。
そうですね。
はい。グループページを作ってありますので、まあ、メールの方でお便りをいただけるのも結構なんですけども、そちらの方、Facebook のアカウントを持っている方であれば、乾いたの方にお気軽に書いていただけた方がいいのかなっていうこともありますので、ぜひ、番組ホームページの左上の方にボタンを設置してありますので、そちらの方をクリックしていただいても、乾いたの方に来ますので、ぜひお便りというか、ご意見をお聞かせください。
はい、ご感想お待ちしてます。はい、
待ってまーす。何でもいいの？
すいません。
こんな話してねって。
はい。じゃあ、いきます。エンディング。
はい。
はい。カーグツマンポッドキャストでは皆様からのお便り、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、カーグツマンアットマーク gmail.com、kawagutuman アットマーク gmail.com となっております。もしくは番組ブログよりメールボタンをクリックしてもらっても構いませんので、どしどしお送りください。それでは、カーグツマンポッドキャスト第42回目の配信いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、また来週。さよなら。
さよなら。
さよなら。